ポッドキャストでお聞きの皆さん、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うかは、24時間ご意見対応型のラジオ番組です。辛坊さんへのニュースに関する質問や、今日の放送を聞いての感想、明日の放送で扱ってほしいニュースなど、24時間受け付けています。あなたが番組を聞いたタイミングでメールを送って、感想やご意見をツイッターでつぶやいてください。お待ちしています。
10月1日木曜日、時刻は午後3時半を回りました。 FM93 AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊治郎です。
パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。そして木曜日は、
こんにちは、日本放送の飯田浩司です。
噂によると、飯田君
どうしました？
来週休みを取るそうだね。
オープニング
こんなタイミングで休みを取るか、普通。
まあ、どんなタイミングですか、
何を言ってんだよ、本当に。今日何だと思ってんだ、今日。
10月1日ですよ。
10月1日なんだ、今日は。
10月1日に、はあ、下半期が始まる。あ、都民の日。
中秋の名月。
あ、正解。中秋の名月。はい、中秋の名月ですよ。中秋の名月。だけどね、はい、中秋の名月は今年は満月じゃないですよ。
あ、違うんですか。
はい。明日の朝が多分最大、の全く欠けのない月になりますんで。今日は若干ね、満月に向かいつつある中秋の名月。あ、まあ、中秋の名月は旧暦の8月15日ですから、うん、だから必ずしも満月とピタッと合うとは限らないんですけども、まあまあほぼ満月ですね、ほぼほぼ満月です、はい、もう昨日もほぼほぼ満月みたいな月が出てましたけれども、昨日よりも若干膨らんでますから、今日はぜひ、はい、どうですかね、東京割と晴れてますね、この時間。
夕方はちょっと沿岸部では雲広がりやすいんですが、夜は内陸部だとお月見楽しめそうですね。
そうですか、うん、ぜひ合わせてですね、東の空を、まあ時間にもよりますけどね、ずっと東にいるあるわけじゃありませんから、まあ大体日没後数時間で東の方を見るとですね、今すごい綺麗に火星が見えてますよ。
へえ、
火星というと戦いの神様ですか、軍神マルスですね、マースですよね、はい、火星がですね赤いんですよ、火星って、はい、やっぱり赤く見えます、肉眼でも赤く見えます、これがですね大接近の真っ只中ですから、まあ、大接近というと厳密にはちょっと違うんですけども、まあまあ準大接近ぐらいの感じでですけれど、地球って太陽の周りを1年で1回回りますよね、
はい、
で火星は確かね地球よりも公転軌道が1年ぐらい、公転周期が1年ぐらい長いはずですから、太陽の周りを多分 ね2年ぐらいかかるのかな。そうすると2年に1回ぐらい地球と火星がこう近づくタイミングがありますよね。当然のことながら片っぽ1年で回ってて片っぽ2年で回ってるとどんどんずれてきますから、
ずれてきますね。
で一番近づいたら、それからまあだんだん離れて2年経つとまた元へとこへ戻ってくるって、今鍋田君が必死になって火星の公転周期を調べてくれておりますけれども、もし公転周期が2年と大きく乖離していたら教えてください。今何にも実は調べずに喋ってますから。
そうなんですか。
知ってたのは今年の10月6日が、その2年に1回ぐらいの地球と火星が一番近づく瞬間なんですよ。で10月6日に近づきますから、で近づいてきた時と遠くにいる時とでは全く明るさが違うんです、
は
い。今サブディレクターの鍋田君がネットで検索をしてですね、火星の公転周期、つまり太陽の周りを何日かけて回るかというのを調べてくれましたけれども、687日で 1.8 年、1.8 年、ほぼ合ってますね。
ほぼ合ってますね。
だからまあ大体 1.2 年に1回ぐらい地球と太陽がこうくっつくっていうか、かなり近づく瞬間があって、それからどんどん離れていくわけですよ。つまり片っぽが太陽の左側にあって、まあ左とか右とか宇宙の概念でいうのは難しいですけど、まあ頭の中になんとなく太陽系を上から見た、よくありますよね、太陽中心に周りにこう円を描いてっていう、そうそう、同心円がいっぱいになってる、あの円を思い浮かべてください。あの絵で地球がこう太陽の左側にあるとすると、火星がもし太陽を挟んで反対側にあると、むっちゃ遠いですけれども、同じ地球の側の、それも軌道がこう2つの同心円で、こう一番その狭いところに来ると、むっちゃ近いわけですよ。
そうですね。
今その状況なんです。だから火星がむっちゃ明るいんです。今多分ね、 パッと夜空を見上げて、おそらく一番明るい天体は木星か火星かどっちかぐらいの話ですね。木星も今年すごいこの時期綺麗に見えてるんですよ。だから今月見えますね。月は毎日移動すごく場所が変わってますけれども、はい、パッと夜空を見上げて赤くなくてすげえ明るい星があるなと思ったら間違いなくそれは木星です。そのむっちゃ明るい木星のちょっと左肩に目を移すと、はい、ちょっと暗いけれども、東京でもなんとか見えるなっていう星があるはずです。それが土星です。土星です。
土星
で、そっからずっと東の方に目線を移して、はい、地平線に近いところに、これはまあ何時に見るかによって見える場所は全く違いますけれども、まあ、かなり東の方ですね。そこに赤い星があったら、これ相当明るいです。これからどんどん10月6日に向けて明るくなっていきますから、多分ね、10月6日の明るさは木星を超えるんじゃないかと思いますよ。だから夜空をパッと見上げた時に、うわ、むっちゃ明るい星が2つあるよね、1つは白く輝いてるねって、これは木星です。もう1つ赤く輝いてるよねと思ったら火星です。この火星と木星と、それからその木星の近くにちょっと暗いけれども見えるよねが土星ですから。で、惑星がパッと見た時3つ見えます今の時期で、それと今日は満月が見えますから、だから天体観測をするにはですね、はい、今日はもう絶好ですから見てください。何ですかこの飯田くん、何の興味もなさそうな反応は。
僕天体は全く分かんないんですけど、今言われたことを全部丸暗記して子供に教えたろと今思ってる。
そうでしょ。
そう、もうそうしたらお父さんも鼻高々ですよ。
すごいねってね。
お父さんすごい。うちちょうどベランダ東向きなんでちょうどいいわ、
はい、うん、こうやってね愛を語って40年
だけどね、
愛を語って40年、愛を語って40年でつくづく思いますけれども、はい、大半の若い女性は何の興味もないね、天体には。こっちはなんかさ、星の話ってロマンティックだと思うからさ、一生懸命こう喋るわけですよ。ところがね、今の飯田君みたいな反応なんだよ。
ポカーンとしてて、
何を言ってんのこの親父っていう。それがどうしたと、ね、火星が見えたら何かが美味しく食べられるのかとか、私の収入が増えるのかとか、ね、そういう目線でしか物事見てない。
松山さんもそんな感じですか。
私も途中でちょっぴり、
確かに落書きがはかどってますもんね今日は。
ひどいね、本当に
ひどい、ひどい。この番組の
このアナウンス室長はひどいよね。生放送中で人が一生懸命喋ってるのに、聞いてるふりしてずっと落書きをこう手前の紙に書いてるっていう、本当にひどいもんですね。火星はすごいんですよ。
じゃあ見ますよ、見ますよ。
火星人が住んでるかもしれないじゃないですか。
そうですよ、そうですよ。
どんな上面の会話ですか。火星人住んでるかもしれないですよ。そうですよ。
いや、昔オーソンウェルズがですね、はいはいはい、ラジオドラマで、火星人来週かなんかをアメリカでやった時に、だからまあラジオができてからだからそんな昔じゃないですよね、うん、1000年も2000年も前の話じゃありませんよね。そう、オーソン・ウェルズという作家がですね、はい、火星人来襲っていうのは、はい、あれはオーソン・ウェルズが書いたのか、オーソン・ウェルズはラジオディレクターだったのか、どっちだったっけな。
どっちでしょう
か、ね、まあいいや、まあオーソン・ウェルズっていう有名な作家がいるわけですけれども、うん、火星人来襲っていうラジオドラマをやったわけですよ、はい、そしたらラジオを聞いてた人がアメリカ人ですよ。本当に火星人が攻めてくると思ってですね全米で大パニック起きるっていう、でラジオってだからそれだけの影響力があったということですよ、当時のアメリカで、ね、まあ、ゆえは今でですね、ワイドショーを見ててポビドン・ヒョードがいなくなるみたいな感じですかね。
ありましたね、そんなことをね。
ちょっと違う。ちょっと違います、私は火星には火星人が住んでると信じております。信じるのは勝手ですから。
信じるのは勝手ですよね。
勝手でしょ、はいはい、ところがね、この夢がね、間もなく打ち砕かれそうなんですよ。
そうなんですか。
というのがですね、この大接近の接近に合わせて2年に1回しか接近しませんから、当然地球から火星に探査機を送り込もうと思うと、
はい、
近いか遠いか全く違いますから、
うんうんうん、そうですね、
今もう本当に近いんですよ。今年は最接近でね、私さっきどっかにメモしたんですけど、あ、今年の10月6日の最接近でなんと、うん、地球と火星との間の距離は、はい、わずかに6210万キロですよ。
6210万キロ、わずかに、
わずかに6210ですよ。
遠くないんですかこれは。
6210なんかすぐそこですよ、そんな
もん。ご近所なん
で。メートルだったら約6キロですから。
メートルだったらね、
万キロですけども、メートルじゃなくて、うん、いや、これがどのくらいの距離かというとですね、イメージしやすいのが、はい、地球1回ぐるっと回るとどのくらいか知ってます？ 地球1回ぐるっと回ると4万キロなんですよ。地球1回ぐるっと回るとわずかに4万キロなんですね。
わずかに。
でその4万キロで10倍すると40万キロじゃないですか。
40万キロですね。
で100倍すると400万キロじゃないですか。1000倍すると4000万キロじゃないですか。で6210万キロということは、
はい、
地球をぐるっと一周回る距離の、うんうん、1500倍ぐらいです。
遠いじゃないですか。
微妙にちょっとよく。
いやそんなことないですよ。だって
ジェット、まあ、ロケットだったら、
ジェット戦闘、あ、ロケットだったら地球の周りって、あのこれね、意外と認識してる方少ないと思いますけれども、
はい、
人工衛星って、まあ、高さによって回ってる速度は全く違いますよね、うん、速度っていうか、ね、あの軌道によってどこ回ってるかによって、うん、地球の周りを1回回るのに何時間かかるか全く違いますよ、うん、で3万6000キロまで離れると静止衛星ですから、
はい、
だからほぼ回らないっていうか、地球のこの自転と合わせて同じところにいるわけですが、うん、ただこういう遠いところにある人工衛星じゃなくて、ものすごく近い、よくあの夜空でたまに見えることがある、あの国際宇宙ステーションというのがあるじゃないですか。あれもまあ軌道いろいろらしいですけれども、あれぐらいの高さのやつって一回地球回るのってどのぐらいかかると思います？これ意外と認識してないでしょ。あ、確かね、1時間半ぐらいですよ。
そんなもんなんですか。
だから宇宙飛行士で今度なんとかさんがほらアメリカの新しい、もうずさんな喋りだねこれ。喋るなら喋るなら事前に調べてから喋れよって話ですが、野口さんが新しくできた民間が開発したロケットで、はい、NASA からロケットで打ち上がるじゃないですか、うん、で、まあ、宇宙ステーションにしばらく滞在しますよね、
はい、
となるとあの宇宙ステーションの中にいると地球の周り1回回るのに1時間半ぐらいで回っちゃうわけですよ。だから1日に何回もぐるんぐるんぐるんぐるん回るんです。
は、
俺絶対目回ると思うよ。そんなの、1時間半で地球の周り一周しちゃうわけですから。
本当ですよね、
はい、まあ、そんなこんなでね、はい、今火星大接近中でありますから、火星観測するなら今です、火星木星土星月、今晩ぜひですね、お月見のついでに惑星観測もしていただきたいと、うん、この話私ね、いくらでもできますから、
ね、
なんならあと2時間半喋ってもいいんですけど、
もう番組終わっちゃってお釣りが来ますから。
あ、そうそう、じゃあ、まあこの辺で勘弁しておいてあげます、
まあ、ね、はい、見上げてください。もう今夜は
増山さんのイラストがはかどるはかどる、
書いてないそんなに。さあさあさあ、今日の、はい、マーケット情報なんですけれども、今日はね、
これが偉いことでですね、まあ、はい、皆さんもすでにニュースでご存知だと思いますが、うん、東京証券取引所がシステム障害かなんか で、
は
い、
そうです、
今日一日マーケット止まっちゃってるということで、はい、あのね、まあ、もともと休みの日は止まってますから、
あ、まあね、
休みだと思えばそんなもんですけれども、うん、ただ休みの日っていうのはそれは休みだということで世の中動いてますけど、うん、今日はマーケットが開くということを前提に世の中が動いてると、
はい、
今日俺株の取引しようと思ってた、これ取引できなかったから俺は5億円ほど損したんだ、賠償しろこらとかね、そういう人出てきますよきっと。
やった、これ下半期の入り口の日です
よ、ね、知ってますか、東京証券取引所で株売買してる人の半分ぐらいは外国人ですか、はい、ね、めんどくさい人いますよきっと。これお前んとこでは取引のチャンスを失ってどうしてくれるんだこらって絶対言ってきますよね。
困りましたね。
私はそんなこと申し上げませんけれど、幸い私今株ありませんので、
ありませんか、
1円も一株も持ってませんから。
そうですか。
株といえばですね、そうそう、なんかあの、スライスして漬物にしようかぐらいの株ならまともか
そこの株ですか。
はい、
昔それを持ち上げた総理大臣いましたけど、
ね、いましたいました、小渕恵三さんといってですね、株がすごい低迷してる時だったんですよ、はいはいはい、それでね、東京農大かなんかの学園祭かなんかに行ってね、両手に株を持って、はいはいはい、もうそもそも東京農大っていうのは大根踊りっていうのがありましてですね、両手に大根持って踊るっていう名物があるんですが、うん、それ風に小渕恵三さんは両手に株を持って株よ上がれってこの総理大臣大丈夫かところがこれから株は上がるわ、小渕恵三さんの支持率もぐんぐん上がったんですよ、
あったんですね、
あの人珍しい感じだった
んですね、珍しいんです、つまりもうスタートラインの支持率がめっちゃ低かったんですけど、株よ上がれとかやっててこの人アホじゃねえかとみんな思ったんだけど、
ちゃんと
支持率はみるみる上がっていったんですね、あれが。でブッチホンと当時言われましたけれども、
はい、
まあ、今は携帯電話の時代じゃないですけれども、あの当時もいろんな人に電話かけまくるんで、なんかどんどんファンが増えてくるんですよ。
あ、そういうところから、
そうそうそうそう、
何の話だ、
何の株の話ですか。株の方はですね、これ東京証券取引所、システム障害のため株式全銘柄の売買を今日は終日停止しております。障害が起きた危機からバックアップへの切り替えが正常に行われなかったため、相場情報の配信ができなくなったというふうに発表しておりますが、今日の夕方この後ですね、4時半頃から東証の宮原社長と親会社 JPX 日本取引所グループの日本取引所グループの幹部らが記者会見を開く予定であります。
今のところ、はい、サイバーテロではないという話なんですが、です、ね、サイバーテロだったら大ニュースだし、はい、サイバーテロじゃなくて機器が壊れたにしても大ニュース、どっち転んでも大ニュースという、まあ何やってんだよっていう話ではありますが、全世界的に影響が大きいんで ね、
そうですね、
このニュースちょっとまあ詳しく中たって、今ここでお話しした以上の、情報があるかというとそうはないわけですけれども、
そうですね、
まあまあぼちぼちお伝えしてまいります、はい、そんなことになってます。為替は空いてます。
はい、為替現在1ドル105円50銭付近での取引、昨日のこの時間と変わらずというところでございます。
へいへい、
はい、辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組はテレビや新聞だけでは見えてこない国内外の重要ニュースのその先にあるポイントを辛坊さんがユーモアを交えながら分かりやすく解説する、
とにかく、ね、
聞けば得する番組です。
火星人がいるかもしれないですよ
この後3時台のニュース解説コーナー、
さっき話すごい中途半端に終わってるはずですけども、そういうことで各国が今ね、火星がすごい接近しているタイミングで探査機をヨーロッパが打ち上げ、中国が打ち上げ、アメリカも打ち上げてるんですよ。でそれ何のためかというと、近々ですね、有人、つまり火星に人類を送り込もうという計画の前哨戦が今年だから、多分ね、次人間を送り込むとしたら最短で2年後のタイミングでね、火星が大接近しますから、接近しますから、このタイミングでね、人類を送り込むみたいなことを、まあ例えば中国なんて
やりそう、
まあ、大きな声では言いませんけれども、はい、他の国よりもずっと命の値段が安かったりなんかしますから、ね、これちょっと今のかなり遠回し、直裁どっち
比較的直裁かなというような感じが
そうですか、
アグレッシブですかね、
アグレッシブ
アグレッシブ、
だからね、はい、火星に人類を多分2020年代のどっかで必ずどっかの国が送り込みますから、そうすると火星人いないってことになっちゃうと、俺はその夢が壊れる前に、
はい、
地球をおさらばしとこう。
ちょっとどういうことですか。
さあ進めますよ。3時台は GoTo トラベル、今日から東京もスタートという話題。そして4時台は原発訴訟で高裁が国の責任を認めた判決にズームします。で5時台はアゼルバイジャンとアルメニアの衝突が世界に与える影響はという話題です。ラジオの前のあなたからのご意見もお待ちしています。メールは zoom@1242.com、 ツイッターはハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。お待ちしています。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは昨日夕方から今日にかけてのニュースを1分間で紹介するズームフラッシュです。
今日から暮らしに関わる税額や料金が変わります。割安な第3のビールやワイン、タバコが値上げされる一方、 NHK の受信料は引き下げられました。国内外で開発中の新型コロナウイルスのワクチン、政府は接種した人に費用負担を求めず全員無料とする方針を固めたことが分かりました。昨日締め切られた来年度予算の概算要求、各省庁が要求した一般会計の総額は社会保障費が膨らむことなどから105兆円を超え、過去最大規模になる見通しとなりました。菅政権肝入りのデジタル庁の創設に向けた準備室が発足しました。行政の縦割り打破を掲げるデジタル庁の制度設計と関連法案作りを担います。2017年、神奈川県座間市のアパートで男女9人の切断遺体が見つかった事件、初公判で白石貴博被告は起訴内容を認めましたが、弁護側は被害者と同意があったとして法定刑の軽い承諾殺人罪にとどまると主張しました。
座間の裁判始まりましたけどね、
はい、
これは、まあ、自殺志願の人たちを、まあ、殺害したということなんですが、この事件とは関係ない話なんですけど、私最近ですね、
はい、
病院関係者に聞いたところですね、自殺者すごい増えてるらしいです。 だから救命救急センターみたいなところで運ばれてくるので、はい、まあ、従来何もない時ってご高齢の方の心筋梗塞であるとか脳卒中であるとかっていうのが基本的に非常に多いですね、はい、あと交通事故とか、はい、ところが今このタイミングでね、すごい勢いで自殺者増えてるっていう話ですよ。でそれはあの芸能人の方が亡くなられたことと関係があるのかないのかっていうと、まあ、直接関係はないらしいみたいですけども、ただ過去に言うと、過去の例で言うと、
はい、
1980年代に岡田由紀子さんが亡くなった、ね、
はい、
時に、はい、後追いでね、若い男性中心に30人ぐらいの方が自殺されたんですよ、
うん、
でそういうことがありますし、でコロナでやっぱり職を失う、あるいは失いかけるで自宅にこもってる人の中に、はい、どんどんやっぱりちょっと精神状況が悪くなっていって、うん、自殺してしまうという方が明らかに増えてます、うん、ただねこれマスコミとして非常に問題だと思うのは、
はい、
8月の自殺は多かったですよとか、4月5月の自殺は少なかったですよとかっていう、ちょっと遅れて、ちょっと遅れて、うん、月単位の統計みたいなものを発表することありますけど、はい、リアルタイムで実は今日こういう自殺案件がありましたみたいなことはマスコミは一切やらないんですよ。これもう昔から、何十年も昔からのある意味慣例みたいなところがあって、うん、
はい、
自殺で亡くなられた方に関して例えばまあ警察から広報みたいなやつが各メディアに回ってきても、うん、自殺の場合はもうその場で、送られてきて、昔ならファックスですね、ファックスそのまんま、あ、もうニュースとして扱わないっていう箱にポンと入れて、原則自殺は扱わない、
うん、
だからないことになっちゃうんですよ。で統計で出てくる数字しかないわけですよ。だけど現実にこのタイミングで自殺が増えてる、まあ自殺が増えてるという報道をすること自体が自殺を誘発するからっていう理屈もわからなくないんだけど、でも自殺がこんだけ増えてます、背景に何があるんだろう、はい、原因は何なんだろうということを考えてやっぱりちゃんと伝えなきゃいけないんだけど、メディアがね握りつぶしちゃうことで、数ヶ月遅れの統計としてしか出てこないというところが、非常にね、現代のメディアの非常に大きい、特に日本のメディアの問題点って、同じようなことがあって、性犯罪に関して言うと、日本では報道しないわけですよ、これ。だからなかったことになっちゃう。これも統計として、いや、年間の性犯罪、この種の性犯罪がどのくらいですよってことはありますけど、殺人にまで発展すれば、ね、殺人にまでなっちゃうと、それは事件化して、っていうか、はい、まあ、普通の性犯罪も事件なんですけれども、うん、マスコミが扱わないから世の中でなかったことになっちゃうって、
うん、
これもおかしいんじゃないのかなっていうこともありますんでね、うん、まあ、できるだけ私は入手した情報に関して皆さんにお伝えすべきだと考えたことは、はい、他のニュースでやらなくてもこの番組ではやっていきたいなと思うんですが、うん、ただそのベースの情報が私のところまでなかなか入ってこないってこともありますんでね。ただ皆さんちょっと今、うん、自殺に関して言うと社会的にかなり警戒が必要なレベルになりつつあるということは知っておかれた方がいいかと思います。それでね、ニュース用語で言うと非常に不満なのがですね、はい、飯田君は今もう当たり前のように読みましたけども、うん、新型コロナウイルスのワクチン、政府は接種した人に費用負担を求めず全員無料とする方針を固めたことが分かりました。これかなり丁寧な原稿です。つまり、接種した人に費用負担を求めずっていう本質がちゃんと書かれてる。だけどね、その後全員無料。ニュースによっては、この接種した人に費用負担を求めず、まあだけどこれもちょっと厳密に言うと正しくないんだけど、全員無料、全員無料って今日朝からニュースで言いまくるわけですよ。無料じゃないんですよ、これ。ね、
無料ではない。
正確に言うなら公費負担か、はい、もっと言うなら税金負担ですよ。まあ、今、今日同じ原稿の中で、来年度予算の概算要求、これ、まあ、最終的にこの予算になるかどうか分かりませんけれども、はい、まあ、大雑把な枠組みで105兆円という数字が出てきましたよね。大体、まあ、日本の今、年間予算100兆円ぐらいじゃないですか。
はい、
そのうち税収で賄われてるのが半分ちょっとぐらいですから、残り国債で借金してますから。だから全額税金かどうかっていうと、
はい、
予算上はいや半分税金で、あとはとりあえず借金なんだけど、だけど将来的に今の国際法の建前から、建前っていうか枠組みから言うと、借金して発行した国債は将来税金で回収して、はい、支払わなきゃいけないっていう立て付けになってますから、結局どこまで行ったって税金負担なんですが、これ無料じゃなくて税金負担なんですよ。だからこれはね、政府は新型コロナウイルスのワクチンに関して言うと、税金負担で接種しますというのが正しい日本語で、無料じゃねえだろうと、すごい勘違いさせるね、これ。あ、言ってるうちに時間だ。
そうです、ズームオン4時台にもお送りします。
時刻は4時になりました。ここで日本放送ニュースです。
ニュースデスクの森田浩二さん、お願いします。
はい、お伝えします。河野行政改革担当大臣は今日、規制改革や行政改革に関する意見を募る、いわゆる縦割り110番への投稿内容を精査する大臣直轄の専門チームを設置しました。有益な情報を大臣自身に報告させる狙いで、河野大臣は訓示で、国民から見て利益が出る改革を着実に進めなければならない、全身全霊で取り組んでほしいと指示しました。チームは内閣官房や内閣府の職員らで構成され、当面は十数人規模で指導するとしています。縦割り110番は先月17日に河野大臣が自身のサイト上に設置したものの、合わせて4000件を超える投稿が殺到したため受付を停止し、内閣府のホームページにあった規制改革ホットラインと統合しています。次に、菅総理大臣は今日、安倍前総理と国会内で会い、総理就任後に行った各国首脳との電話会談の内容を報告しました。で、面会後、菅総理は総理官邸で記者団に、各首脳から安倍前総理の病状を心配されたと述べました。
各首脳から心臓は元気かとか、いろいろ総理の病状心配される方がありまして、一連のことを終わりましたので、その内容をご報告してきたと。
で、一方、安倍前総理も国会内で記者団に対し、菅総理から近くベトナムとインドネシアを訪問するという報告があったと明らかにしました。ところで、菅総理の就任後初の本格論戦の場となる臨時国会の召集日について、自民党幹部は今月26日の方向だという見通しを今日明らかにしました。臨時国会について、自民党の森山国会対策委員長はこれまで23日召集という方向で説明していましたが、今月中旬でその菅総理の外国訪問がありますので、ずれ込んだと見られております。解散時期にも影響してくるということになります。おしまいに、例年大勢の初詣客が訪れる千葉県成田市の成田山新勝寺が、新型コロナウイルスの感染拡大防止策として来年正月三が日の境内の入場人数を制限する方向で検討していることが分かりました。新勝寺によりますと、制限の実施は感染状況や混雑予想をもとに判断し、場合によっては大晦日や三が日の次の週末も規制するということです。また人の流れをスムーズにするため、一方通行に近い形で境内の参拝客を誘導することにしています。新勝寺や成田市などはすでに三が日を避けた分散参拝を呼びかける方針を決めていまして、参道での検温ですとか消毒、それから混雑状況をライブ配信することも検討しているということなんです
ね。まあ、年末にね、新型コロナの感染状況がどうなってるかなんかさっぱり分かりませんからね。そういえば森田さん、今国会開会時期が10月26日にずれ込んだって話ありましたが、
はい、
となると、所信表明等々やってからのスケジュールを考えると、10月中の少なくとも解散はないって感じですかね。
まずないですね、
いうようなことでございます。
ニュースデスク森田さんでした。
10月1日中秋の名月の木曜日、時刻は午後4時を回りました。有楽町日本放送第3スタジオから辛坊治郎と
増山さやかと
飯田浩司がお送りしております、
はい、
名月を、
はい、
名月や、池を巡りて夜もすがら、いい句が浮かんだ。
いい句はオリジナルですか。
いや、松場所。
あ、やっぱり。
なんだ。
今ね、名月を集めて林最上川って言おうとして、あれ違う
の、違うよな、違う、それは違うな、
違う、これは違う、名月集めても早くなら
ね
えし。
そうですね、確かにね、
はい、いうことでございますが、
いや、一連の天体話はいろいろとメールやツイッター、
ありがとうございます。
関係ありますか。
はい、静岡県からいただきました、島玉さん55歳の女性です。辛坊さんが一生懸命話している天体の話に飯田さんは興味なし、増山様は我関せず笑ってしまいました。我が家は地屋さんなんで、お団子を作って果物を飾りました。
ああ、なるほど、なるほど。
いいですね、やっぱりそういうのね。
あとで杉も取ってきて飾って、夜はお月見です。
そうなんです。ススキですよ、ススキ。
ススキね。
ススキと月は似合いますよね。
そうですね。
私はススキと聞くと思い出すのがですね、はい、大学の学園祭でお化け屋敷を
やりまして、ほうほう、大量のススキを借りに行ってですねこれを大学に持ち込んで、もうよっぴてお化け屋敷を作ってですね、
何ですか、
いやそんな時代があったんです、
これがバカ受け、やっぱりねお化け屋敷は受けますね、
受けますか、
はい、
話聞くだけでなんか鼻がムズムズしてきそうな、
そうですか、
ススキがそんなにたくさんあるとなると、
ススキがね結構ね、はい、集めるの大変でしたけど
最近見ないですしね、なんかその辺に、
いや東京に住んでるからですよ、地方に行ったらいくらでも生えてますよ、
まあまあ、
河川敷とかで、
それでいうとね、ススキと同時に、はいはいはい、私毎年不思議に思うのが、はい、ヒガンバナってあるじゃないですか、
ヒガンバナ、
あのヒガンバナって全部が一斉に咲くんですよ、はい、お彼岸の頃に、あ、何なんだろうなと思うと、
時期がずれない、
うん、だからもしかするとこれ単に私ここ思いつきで言ってるだけですよ、私の想像で言うと、ソメイヨシノって周りの気象状況が同じなら一斉に咲くじゃないですか、はい、あれなんでかというと基本元は一つの木のクローンなんですよ、だから日本中のソメイヨシノっていうのは全部同じ遺伝子配列なんで、はい、だから気候条件さえ同じなら必ず同じ時期に咲くんですね、ヒガンバナもなんか似たようなところがあるんじゃないのかなと思うんですよ、でも本当に一斉に咲きますからね、だからまあある種ヒガンバナっていうのが不気味だと見られるのも、まあ花の美しさと同時になんか形態というか、まあ、あの根っこというか球根みたいなところに毒があるとかいろんなことが ありますけれども、はいはい、でもあのね、お彼岸の時に一斉に咲く様を見るとね、美しいけれども
美しいけど
ちょっとゾッとするところがね、
ちょっといろいろ想像します、
私ね、彼岸花はあるんですが、はい、まあ、そんなことを思いながらの今日の中秋の名月でありますが、はい、ぼちぼち参りましょう、
そうですね、
はい、辛坊治郎ズームそこまで言うか、この後辛坊さんが気になるニュースを解説するズームをお送りします。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン、この時間に特集するのはこちらです。 GoTo トラベル、今日から東京もスタート。
新型コロナウイルスの影響で落ち込んだ観光業界の消費を喚起する GoTo トラベルキャンペーンに今日から東京が追加されました。また同じくコロナの影響を受けた飲食店を支援する GoTo イートも、のうち予約サイトを通じて食事した場合のポイント還元も今日からスタートしております、それぞれの需要の喚起に効果が期待される一方で、感染防止策の徹底が改めて問われることになりそうです。
東京の皆さんはあんまり認識ないと思いますけれども、実はこの7月下旬から8月の夏休みにかけてですね、 GoTo トラベルで東京以外の皆さんがどんだけ移動したかっていう、これあの 1兆5000億円ぐらいが確か上限で、これお金が尽きるとなくなるっていう制度、
そうですね、予算がなくなるとね、うん、
だからこれ東京が10月1日からね、入るって言った瞬間に大阪の私の心の狭い友人たちは、うん、反対だ、東京反対だ、そんなもん東京絶対ダメだ、なんでっつったらそんなもん東京もんがこんなもん使ったらあっという間に予算が尽きて使えなくなるじゃないか俺はそういう心の狭いことを言うなと、うん、だけど全国の受け止め方ってそんな感じですよ。
あ、
だから東京門が使い始めたら、はい、一瞬でこれ1兆5000億円ぐらい飛んじゃうんじゃないのみたいな話で、予算が尽きたら終わりっていう
予算尽きたら終わりですからね、
はい、でこれもね、さっきの話と一緒ですよ、さっきのね、はい、新型コロナウイルスの、ワクチン、朝からニュース見てたら、無料無料無料無料って、無料じゃねえっちゅうに、誰かが金払うんだ、誰かって誰だっていうと税金負担ですから、はい、結局回り回ってみんなで払うわけだから、それ無料って、だからね、これでみんな無料だと思うと、
はい、
税金なんで必要かとかね、租税教育っていうのが日本で全く行われてないんで、世の中の仕組み自体がよく分かってないっていう方も、分かって、頭ではね、論理的には分かってんだけど実感として分かんないっていう方相当多いわけですよ、はい、新型コロナワクチン 全員国民全員無料なんだって、無料じゃねえっていうね、それいくらかかると思ってんだと、1人1000円だって1億2000万円人だったら、
はい、
1250億円ですから、
そうですね、
これあの3000円だったらかける3ですから、4000億ぐらいかかるわけですよ。だからそれ無料無料って言うなよと、それ公費で負担しますと、税金ですと、で当面税金で徴収するのは半分ですけど、あとの半分は借金で払いますから、この借金いつまで飛ばしますと、一応国債では60年で償還することになってますけれども、はい、まあ借り換え借り換えだったら未来英語飛ばせるんじゃねえかっていう説もありますけども、
まあありますね、そういう説もね、
説もありますけれども、現実 は一応こうやって今年した借金は今年から60年以内に60年で償還することになってますから、その間の現役世代が税金で取り立てられる可能性が極めて高いわけで、GoTo トラベルも同じですよ、1兆5000億円国民にばらまき作戦ですから、これ使った人は回収できますけど使ってない人は一方的に取られるだけですからね、税金で。そうなんですよ、これだからね、私は正直ちょっと新型コロナに関してのばらまきっていうのは後先考えずに無茶しすぎだなっていう感じはしてるんですけども、さは去りながら、まあ今日から東京がこれキャンペーンの対象になってますから、時間に余裕があって少なくとも半分は補填してくれるって言ったって半分は自分で払わなきゃいけませんから、半分払う金があってなおかつ時間的余裕のある人は、まあ、あんまり世の中損得を言いたくないとは言いながら、まあぶっちゃけ言うと使わなきゃ損ですよこれ、
まあまあそうですね、
どうせその分税金で踏んだくられるわけですから将来
まあそういう構造ですからね
これ。
なるほど、
だからそう思ってる全国の人はむっちゃ使ってます。
あ
で、ね、一つね今回のことで言うと、はい、今までこういうことになるともうご高齢の方が殺到するわけですよ、ね、年金生活である程度お金もあるし、年金中だって国民年金のだけの皆さん本当に悲惨な老後ですけれども、厚生年金以上、まあ今共済年金、公務員の年金と、あの普通の会社員の年金は一本化されましたんで、まあ、一応厚生年金という言い方しておきますけど、あの共済年金を含む厚生年金の受給者の皆さんで、それもフルに40年間掛け金を納めている皆さんの年金額は、自分たちが納めた年金掛け金からはもう想像もつかないぐらいのリターンが得られるというすごい制度ですから、平均寿命が伸びてますからね。だからすぐ死んじゃったら違いますよ。だから個人差ありますけどね。だから65歳からもらい始めて65歳で亡くなっちゃいましたっていう人は大損ですけども、65歳からあのもらい始めて100歳まで行きましたっていうことになるとすごいプラスですから、まあ、だからこういうことは損得で考えるべきではないとは言いながら、さは去りながら損得じゃないですか。
いや、まあまあまあ、せめて自分の払った分ぐらいは取り返したいよね。
それで言うと、ご高齢の方で厚生年金、共済年金で暮らしてらっしゃる方って、全世界的に見てもむっちゃ豊かなんですよ、これが。で、時間もありますから。そういう皆さんに、この GoTo トラベルが集中するかと思ったら、今回そうなってないんです。
はい、
ご高齢の方は、新型コロナで死ぬのが嫌だから、それはそうですね、誰でもそうですよね。
リスクが高いとされてます
からね。あの若年層がものすごくこれで旅行に行ってます。だから8月なんかにいろんな旅館行ってると子供連れの親子連れ、子供連れがまあ4人ぐらいのファミリーで車乗ってきてるとかね、そういう皆さんすごく多いんですよ。
若い子
か
しらね。
だからまあある意味将来的にこの金払うのは今の現役世代ですから、だからその旅行行った子供たちだったりするわけで、まあ金の回り方で言うとご高齢の方だけが行くようなキャンペーンよりは若年層が今のところ行ってるので、まあまあ社会制度のあり方としてそんなに悪くないかなと思いますから、とにかく余裕のある人は行かなきゃ損です。行っても行かなくても半額分は回り回って税金で徴収されますから、そういう構図ですから。これ増山さんそうなると焦るでしょ。
なんかね、焦りますね。
で、冒頭お話したように飯田君ですよ。
何ですか
飯田君、来週夏休み飛び出してです、こんなタイミングで何が夏休みだと思ったら、東京が GoTo トラベルのキャンペーンの中に含まれた瞬間に休み取っていなくなる。絶対ね、絶対 GoTo で行きますよこの
人。そうしない男ですからね。
別にね、そう、そこが分かってて撮ったわけで、たまたまここに来たってだけであって、たまたまですよ。本当に
たまたまないと思います。10月1日からこれね、GoTo が東京対象ってのはもうかなり前から読んでたはずですよ。
いや、そんなことないですよ。
ね、取り澄ましてこのタイミングに夏休みを取るという。
そんなことない。
じゃあ何ですか？
え、何ですか？
行かないんですか？どこにも。
え？
子供の喧嘩か。ちょっと。
まあ、そこら辺は妻との相談、子供との相談というのもありますから、ね、
でもう一つ分かんないのがですね、
はいはい、
今日から始まった GoTo イートなんですけど、
GoTo イート、
この GoTo イートってどうやったらいいの、
これ私もよく分からない
です。ちょっと教えてほしいんですけど、それ詳しい人をお呼びしました。この番組のサブディレクターの鍋谷浩二君、
浩二
直樹だっけ。
何でもコジコ
に。僕の下の名前です。
そうですか。鍋谷直樹、サブディレクターが、この人がね、カードとかこういう制度にやたら詳しい。詳しい、一日の大半をそういうことの研究に当ててる人なんです、
こちらも損をしない男ですね。
まあその時間の時給を考えると損してると思うんです。
今喋ってるのが鍋谷直樹さんです、はいはい、じゃあ教えてください。 Go to Eat ってどうやったら予約できるの、
は
い、
予約ですか。あのそもそもですね、 Go to Eat、大きく2つございまして、はいはい、1つはいわゆるあの分かりやすいクーポンといいますか、お食事券ですよね。
お食事券
25% のプレミア、25% 分お得になる、上乗せがついている、まあ、
ということは1万2500円も食べられるものが1万円で買える、はい、どこで買えるの、
はい、これがですね、各都道府県ごとに、まあ、発売されるということで、
じゃあ例えば私大阪じゃないですか、はい、大阪で使える券、大阪で買ったものは大阪でしか使えないとか、そういう制度なのか。
それがですね、都道府県によってバラバラなんです、なので、大阪府、まあ、ちょっと今一覧の確認までは詳細にできてませんが、まだあの、ね、詳細すら公表してないあの都道府県がほとんどで、
東京もそうなんですよ。これ新聞なんだってさっぱり分かんないんだよ。東京もそうなの。
東京もまだ詳細が公表してないんです。
じゃあ埼玉で買ったチケットで東京で飲食ができるかも今のところ分かんないってことですか。
発表してるところもあるんですが、
埼玉発表してて、はい、どうやら全国で使えそうだみたいな、ね、
そうなんです。あの要するに、その都道府県で
買った飯田君、はい、ちょっとスガちゃんに言っといて。
スガちゃんに言っといて。
ガースにさ、ガースこういう中途半端なことやるなと。
全国
一律でもうちょっと分かりやすく、全国一律どこでも1万2500円券を1万円でどっかのコンビニでどこのコンビニでも買えて全国どこでも使えますとか、そういう制度にしてくれよ。その自治体ごとで発表してて、今制度設計すらできていない自治体もあって、なんだよこれ。
いやこれ本当に見切り発車も甚だしくて、飲食店の方とかに直接お話を聞いても、その申し込みの説明会とかがまあギリギリだったりまだだっていうような自治体もあって、
でどこの店で使えるかもわからない。
そうなんです。その使えるお店の登録も今順次始まっているところで、だからもう日頃のお店の営業とかに忙しい人なんかその登録の説明会にも行く時間もないし、電話はつながらないし、登録は完了しなければその対象にならない。
を使わずに、要するにまあそのチケットが手に入れば、はい、例えばまあコンビニとかいろんなところで販売されるようになれば、それを買えば 25% 割引してもらえるということですね。で
これもちょっとややこしくてですね、往復はがきで申し込みまして、帰ってきた容量を見ながら、コンビニエンスストアのファミリーマートのファミポートという ATM の横に置いてあるようなものを操作して買わないといけないという、だからあのおそらく
それだったら 25% 俺いいやもん。
まあ多分密を避けるためだと思うんですが、これまでみたいに役所に行って帰るとか、基本的にはそういうシステムになっていないという。
じゃあもう一つのやり方の、はい、よくあの新聞に今日出てるんですけど、はい、なんかオンライン予約した飲食店で次回から使えるポイント付与っていうのがあるじゃないですか、はいはい、これ何？
これはですね、ちょっと私早速今日お昼に使ってみようとしたんですが、はあ、私ですらややこしくてもう途中でやめたとなったんですけれども、
なんだそれは。
まあよく言われているその飲食店が載ってるあの、まあ、
グルメサイトですね。
グルメサイトの、まあ、具体的に言うと、まあ、グルナビとか、はいはい、ホットペッパー、はあはあ、それから食べログ、うん、あと一休ドットコムレストランとか、まあ、そういったところが、あとホットペッパーとかですね。
いろいろあるわけですね。
むちゃくちゃあります、はい。これ以外にもたくさんあるんですが。
そこどうす
ん
の？私もね、そういうところを通じてホテルの予約とかしたことあるけれども、はい、あれ、会員登録とかいるわけ？
会員登録いりますね。で、会員登録しなければ、やっぱポイントがたまらないので、で
基本個人情報を入力して、会員登録をして
しますと、
そこを通じてレストラン予約するんだ。
はい。でないとポイントがつかないと。
ポイントは何ポイントつくの？
ポイントがですね、これあのまあ基本的にはお昼3時を線にしてるんですが、はあはあ、お昼3時までのまあお昼ランチの予約で、1人500円分が上限と。はあはあ、で15時以降の夕方のディナーに関しては1000円分が上限と。でこれまああの幹事となって予約した場合は上限10人までその幹事にポイントがつくようにもなっておりまして、
あ例えばじゃあ例えば私が増山さんたちと5人で宴会しようというんで、うんはい、どっかのサイトを通じて5人分予約しましたとなると、はいはい、私に最大5000ポイント還元される
そうです。5000円分5000ポイントがつくと。5000
ポイント還元されたやつは次の予約の時に5000円分として使えるということですね。
そうです、そうです、はい ただこれがちょっと私実際使ってみてよくわからなかったのがですね、はい、この5000円分のポイントというのが Go to Eat ポイントというポイントがつくんですが、ほうほう、それぞれのグルメサイトでは例えば T ポイントとか、はいはい、楽天ポイントとか、
ありますね、まあ、
そのグルメサイトのオリジナルのポイントもあるんですが、これもまたそのグルメサイトによって 上積みのプラスオンのポイントがまたそれぞれでつくんですよね。でどこのグルメサイトで予約したら得かとか、自分の行きたいお店がどのグルメサイトに載ってるか一個ずつ自分が調べないと分かんないんですよ。
日本国中全部の飲食店で使えるわけじゃないんだ。要するにその予約サイトと提携している飲食店しか使えないということですね、はい、
かつその飲食店がこの GoTo Eat キャンペーンに登録している対象店じゃないとそのグルメサイトに載っていても使えないっていうか、あのポイントが付与されないんですよね。
ははいや、んじゃあさっきの例で言うと、私が5人分予約しました、トータルで本来なら1万円払わなきゃいけないところを、まあ1万円は1回払うんだけど、はい、そこで5000円バックだから実質後で使える5000円を引くと5000円でご飯が食べられたということになるわけです、はい、そうすると5割引きなんですが、
そうです、
じゃあさっきの 25% 引きのチケットを買うよりも、はい、これで行った方が得する可能性もあるということですね、はい、飲食の金額にもよりますけど、はい、そうすると上限1000円だからむっちゃ高いものを食べると、はい、パーセンテージとしては低くなるということだな、ね、
はい、だって予約した人にしかポイントがつかないんですよね。
そうですね、予約した人にポイントがつ
く、だから志望さんと一緒に行っても私はつかない、
ね、いやどうせ私と一緒に行ったら全額私が払うわけだからな
それだったらいいんだけど、
そっちにポイントつかれてたまったもんじゃないじゃないですか冗談じゃないよ本当に。
それならいいですけど、
それならいいですけど
いやだからこれ
仲間内連会やった時は揉めそうですよね。
揉めるよね。これ割り勘で、ね、今の若い人みんな割り勘じゃない。
割り勘です。
私は自慢じゃありませんけど、生涯ですね、女性とご飯食べに行って割り勘だったことは一回もありませんからね。
お
だけど今の人はそんなことありえないらしいですね。
そうですね。
今は男女平等の、だからそんなことをしちゃいけないらしいですよ。だから男女平等の世の中ですから、きっちり20代半ばぐらいでデートに、デートなのにきっちり割るんだって。
そうなんね。
私今まで払ってきたやつ返してくれよ
どんだけ投資したと思ってんだよ
本当だよ、ほとんどリターンなんかなかったんだぞ
ほとんど本当ですよね。
いやでもね、この GoTo Eat キャンペーン、やはりこういうアプリを使えない方とか、それこそファミポート使えない高齢の方とか、
今日昼間なべ、ね、ちゃんどっか食べに行って、なべ、はい、ちゃんですら断念した理由は何なの？
まあ、食べに行った、本当どこにでもあるようなチェーン店のカフェに行ったんですけど、入って机に座ってから机のところにペンと紙が貼ってありまして、このお店もあらかじめアプリを通じて GoTo Eat で予約していただければ500円ポイントがつきますって座ったテーブルに書いてあったんですよ
そこまでスマホ取り出してもう一遍その時間の予約を取り直さなきゃいけないってこと
っていうことなんですけど、
そんなめ
ん
どくさいことできねえだろ
う。そんなね、普通のチェーン店のカフェにお昼ご飯パスタとコーヒー飛びに行くのにアプリで予約って、
いやいや、それで言ったら今日なんか新聞読んでたら、はい、吉野家とかも対象になるみたいなことが書いてあったんだけど、ね、吉野家の牛丼食べに行くのに事前にアプリで予約してから行くわけ
っていうことです
よ。それを見せるとかなんじゃないですか。
オ
ペレーション大変だと思いますよね、現場は。
これだから相当ちょっとどうなんだっていう、
あら大混乱するかもしんないねこれね。
でその個人
がもう大混乱するのが嫌だから、もう使うのめんどくさいからいいかって諦めちゃう人も続出するかもしれないんですけど、その点で GoTo Eat の GoTo トラベルはね、はい、旅行サイトから予約すると、もうほぼ自動的に割引してくれるん
で、シンプルですね、はい、さあ混乱しそうですか。以上ズームオンでした。
なべちゃんご苦労さんでした。
ありがとうございました。
10月1日木曜日、時刻は午後5時を回りました。こんにちは、辛坊治郎です。
こんにちは、日本放送の増山さやかです。
こんにちは、日本放送の飯田浩司です。
辛坊治郎ズームそこまで言うか、ここは恒例のねエンディングリクエストの時間です。
今週ですね、月曜日のテラースウィフトさんから始まってですね、はい、まあ、過去10年間ぐらいまでで、それ以上遡らないでですね、比較的最近流行った洋楽という縛りをかけて今週1週間お届けしようと思ったら、はい、昨日松田聖子さんの新しい聖子松田2020っていうアルバムが発売されるという話がありまして、はい、あ、それはもう松田聖子さんしかないだろうと思って、松田聖子さんが英語で歌う曲を昨日はお届けしたんですが、うん、まあ、今日はですね、元々の趣旨に復帰して、
はい、
これ大好きな曲なんですよ、エド・シーランのね、シェイプ・オブ・ユー。 これ知ってますか、シェイプオブユーってあなたの形ですよ、ね、これがねずっとねシェイプオブユーがねラブラブって言い続けるんですね。あなたの形が好きって言い続けるんです、なんでこれにしたかというとですね、今週ほれ、
は
い、ヨガ始めたじゃないですか、
ヨガね、
ヨガ
なんかちょっといやらしい顔になってますよ。
あのですね
顔も心の赤くなってます
よ。いやそうじゃなくてやっぱりインストラクターの先生って、もう一日何時間もやるわけじゃないですか、
そうですね、
見事なシェイプオブユーよ。
でも綺麗ですよね、
シェイプオブユーがラブだと思って、シェイプオブユーでラブ、シェイプオブユーでラブ、あエドシーラン、こういうことですね。
あなるほど、結びつきましたね、まあ、大ヒット曲ですねこれね、
はい、
じゃあ、
は
い、これをお願いしますということでラジオの前のあなたのご意見ね、24時間体制でこの番組お待ちしておりますので
24時間体制でメールを受け付けるようなことは飯田君僕は言ってないよ、
はい、僕は言ってない
よ。総理どう思う、
いやちょっと待って、
総理どう思うってこの聞き方ないよな
友達かって
ガスまでなんか業界では総理のことはガスと言われてるらしいよね。
ガスらしいですね、
すがひっくり返してガスらしい、はい、いつからガスっていうの、官房長官時代、
多分官房長官時代から、まあ、ネット上のスラングではあったと思いますけど、
そうなんだ、なんかね菅さんのことをガースっていうらしいよ、
ガース大、はい、
ああそうですね、
ダイダひっくり返してダイ
ダイです、ね、
ダイなんかダメみたいな
雑なくだらない話題になってますん で,
そうです、ね、
ご意見24時間
確かに雑だな
お待ちしておりますメールは zoom@1242.com、 ツイッターハッシュタグ漢字で辛坊治郎カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームであなたからのご意見をお待ちしています。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン、今日最後に特集するニュースなんですが、今日は東京証券取引所でシステム障害のため株式の売買を終日停止したというこのニュースをもう少し掘り下げたいと思います、
はい、朝7時4分に、共有ディスク装置の1号機のメモリの故障が発生したというところが発端と、で本来ですとそれを2号機に、まあ差し替えるということを自動でやるんですけれども、それがうまくいかなかったと、でそれによって、まあ、トレーディングの方はできたんだけれども、情報発信だとか売買監視の部分で、不具合が生じたので、取引ができなくなったということであります。で途中で、まあシステムの再起動が必要になって、でそうすると今まで入ってきた注文のこれ順番通りに処理ができなくなる可能性が出てくると、これ株式の取引って順番が大事だったりもしますんで、で、今日は終日取引をやめるというようなことが判断をされたようであります。で今日中にハードの交換とシステムの再立ち上げを実施するということで、東京証券取引所は明日の売買の実施について準備ができ次第ご連絡をいたしますというふうに各社に向けてアナウンスをしております。今日のですね夜7時半頃をめどにと、目途になんとかお知らせをしたいということなんですが、まだ詳細については出てきていないというところ、原因についても、まあ、メモリー等々が原因だろうということは分かっているんですが、詳細については機器を富士通に持ち込んで、詳しく調査をしてみなければ分からないということになっているようであります。
東京証券取引所といえば、
はい、
ニューヨーク、ロンドン、今ニューヨーク、ロンドンか、香港の地位はだいぶ低下してるんだな。
うん、そうですね。
確か一遍香港とこに抜かれたことがあったけど抜き返したんだね、確かね。だからまあ世界三大証券取引所というか金融センターの一つが東京ですから、
まあそうですね、
そこの一つが機能不全に陥るということで、はい、まあ、かなりの大きなニュースで、やっぱりちょっとね世界的に非難されるのは今回1回目じゃないんですよね。2005年の11月1日にシステム障害っていうのをやって、この時3時間全面停止、はい、ただこの時は3時間の全面停止で、でその後システム能力を増強して、
はい、
で今このアローヘッドっていうね、
はい、
売買システム、これがどうもなんか壊れたんじゃないのって話ですが、
うん、そうですね、
本体じゃなくて、はい、なんかそことは別のものが壊れたんじゃないのかっていうのは今日日経の夕刊なんかそう書いてますけどね。東証のシステムには売買注文を受け付ける、
はい、
付け合わせる基幹システムのアローヘッドのほか、株価情報などを配信する情報系システムがあって、今回は情報系のシステムじゃないのみたいな、これ記者会見の前の情報で夕刊が出来上がってますから、どこまで本当だって話もありますけれども、
でも会見で配られた資料一部、これネット上にも出てますけれども、それによるとやっぱりトレーディングサーバーの方は問題なかったんですが、情報配信の方と売買開始の方にやっぱり異常が発生したということですね。まあ、おそらくそれに基づいてるかなという感じがあります。
まあ、そんなことで、情報が正しく伝わらなければ当然売買もできないということで、はい、今の飯田君の説明によると、今日売買注文出してたものは全部無効ということになるんだろう ね、はい、
そうですね。
だからもう一遍売買しようと思うと、はい、明日もう一遍注文出し直さなきゃいけなくて、
はい、
ただ昨日から今日にかけてのニューヨークの株は昨日東証下がったんです。
下がりました、
ねはい、でバイデンがもしかすると大統領になるんじゃないの、うん、という思惑で昨日は東証が下がって、その後、はい、昨日から今朝にかけてのニューヨークのマーケットは、うん、上がったんですね確か、はい、でその上がったのを受けて、大体まあ日本で株の売買やる人は、機関投資家その他実際に個人で売買する人って全体からするとですね、うん、そんなに多くはないんだけど、うんはい、でもやっぱ個人で株の売買してる人にとっては今日売れるかどうかってすごく大切で、昨日落ちてるわけですよ。で例えば昨日買ってで夜中にニューヨークが上がったのを見ると、今日当然のことながら東京は上がるだろうとみんな予想するわけですね。そうするとこれ差し値って言うんですけれども、はい、いくらいくらになったら売ってちょうだいっていう注文ができるわけです。で昨日あたりに下がってますから、安値で調達をした株がまあ例えば1割までいかなくてももう 1% でも 3% でも、手数料さっ引いて、はい、プラスが出りゃいいぐらいで売買しようと思うと、その価格で差し値って言って、この値段だったら売ってちょうだいって出すわけですよ、はい、でおそらく今日マーケットが空いてりゃその価格になったはずなのに、マーケットが空いてないから売れなかったと、はい、で今晩のニューヨークの株価によっては明日の株がどうなるかなんか分かりませんから、は
いそうですね
ね、結果論なんですけど、うん、本当はその人が本当に儲かったかどうかなんか分かんないけれども、マーケット参加者ってやっぱり心情的に、はい、ざけんなよほら、うん、今日マーケット空いてるわ、これ儲かったんだ、何百万も損しちゃったよ、どうしてくれんだっていう人も出るし、機関投資家はもっと大きく大きなお金をこう、恒常的に、恒常的にっていうのは、まあ、いつもやってるという意味の恒常的ですが、大きなお金をこう毎日毎日回すことによって、いろんな年金の運用とかなんとかしてるわけですけれども、マーケット閉まっちゃうのみたいな話になると段取り狂っちゃうということもありますから、まあ、明日あたりになって全容が見えてくるとさらに大きなニュースになる可能性があると、いうふうに予告しておきます。残念ですが、
はい、以上ズームオンでした。
お聞きいただいているのはエド・シーランで Shape of You と、今歌詞これね流れてますけどもね、昨日あなたが寝ていたベッドにあなたの匂いが残ってるとかね、あなたのボディがラブだとかね、シェイプオブユーあなたの形がをラブだとかね、まあかなり積極的な歌っていう感じなんですね。はい、テイストの歌ですが、シェイプオブユー、まあ日本語に訳すとあなたの形ですかね。ヨガ教室の前原先生に捧げたいと思います。
個人的なメッセージで限定
いろんな意味深になっちゃうじゃないですか。
いや
今日は風の話から始まって
本当ですよ、まあ、吸い長く続けてくださいね。
ヨガね、
ヨガね、
はい、ヨガ。
お聞きの日本放送、この後は健康あるあるワンダホーを挟みまして、夕方5時30分から日本放送ショーアップナイター、今夜はマツダスタジアムから広島対巨人戦です、
はい、
で夜が明けて明日朝6時からは飯田浩司の OK 浩司アップ、
はい、コメンテーターはですね、元内閣官房副長官補で今は同志社大学特別客員教授の金原信勝さん、まあ、この方は安倍外交のですね、もう切り回し役というか、
そうなんですよ。京都からいらっしゃるの、同志社だから、
今多分東京
に、こちらにお住まいなんだ、
結構ね大学リモートだっていうふうにおっしゃってました。
あ、そういうことか、はい、
まあ、菅外交についてという話と、それから今日の東証のトラブルについてもですね、明治大学准教授で経済学者飯田康之さんにも生で電話をつないで伺ってまいります。ぜひお聞きください。
はい、 でその後8時から春風亭一之輔さん、あなたとハッピーも聞いてくださいね。
これは松山さんがお出になるやつですね。
はい、そうです。はいはい、で何より来週はほらこの飯田さんがいないので
お休みいただきます。
考えましたよ、せっかくの機会ですから、はい、飯田君の大学の後輩でですね、日本放送新人、
横浜国立大学。
そうなんです。
珍しいね。
珍しいんですけどね、これがね。
横浜国立大学といえば飯田浩二か黒木薫かって感じですよね。
新人アナウンサーのね、内田裕樹アナウンサー。
マスクしてないの分
かんねえな。濁らない。
こんにちは、よろしくお願いします。内田裕
樹アナウンサーが登場しますので、
スタジオの外で挨拶をされてますから、
なんほら船舶の設計ですから、船舶の設計や船舶の事故
なんだ。
そう、理科系なん
だ。ちょっと私の船舶事故について語ってもらおう。
そうしましょう。はい、
そうしましょう。辛坊治郎ズーム、そこまで言うか。ここまでのお相手は辛坊治郎と
増山さやかと
飯田浩司でした。
飯田君は来週 GoTo らしいっすよ。
いやいやいや。